You do you。 この番組は福岡在住のラジオ DJ アンナと
オーストラリア在住翔ちゃんことともこ、
2人の幼なじみが心の赴くままにトークするリアルトークポッドキャストです。今回はエピソード146になります。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
元気ですか？
うん、アンナさんもゆっくり過ごされたようで。
そうなんです、今日何もしてない。
何もしなかった。何にもしないって、なんかでも見たり聞いたりはした？
あ、テレビには何かがついてる状態だけど、その間に起きてご飯作って、食べてテレビ見て昼寝して、起きてまたご飯作って食べてここにいる。
いいね。
いいでしょ
う。そういうのわかる。いいよね。たまにあるからいいんだけどね。
私先週東京に遊びに行ってたからものすごく動いてたのね。でそのまま日曜日に帰ってきて、月曜日から仕事でずっと仕事してって、でやっぱもう何もしたくないみたいな気持ちになったんだけど、やっぱりなんかいろいろやりたいことはあるじゃない、毎日。でそれを一つ一つやっていかないと減らないから、ね、ずっと私タスクをね書き出そうとかジャーナリングしたいってずっと思ってるんだけど全然できてなくて、でまた、良くない癖、せっかく本読んだのに、なんかこう、ほら考えてもプラスにならないことみたいな本読んだのに、またぐちぐち考えて、あ、何もしてない、もうこんな時間ってなってたの今日、1日の半分ぐらい経ってからね。でももうやめようと思って昼寝したんね。そしたら気分的に復活しました。いいじゃん、そういう日もと思って。
そう、何もしないって、してる、絶対見えないところでしてるんだよ、エネルギー補給してるから。何もしないっていうことしたんだね。
いやー、いいこと言うね。
本当そう思う。なんかみんなさ、動いてたり何かを成し遂げたり形にしたもん勝ちみたいなさ、とかでプレッシャーがね、いや一番 の、 クリエイティビティが起こるのは、何もないところだから。
確かに。
そう思ったけど、はい、
正直ね、何もしない時が一番贅沢だなって思う時もあるもんね。
でも最近その何もしないっていうことができなさすぎて、
そうそうそう、
分かる。昔の何もしないのさ、クオリティからさ、10分の1ぐらいな気がする、雑誌をひたすら舐め回すように読むみたいなさ、時間をさ、そう、もうなんかね、すごい、また取り戻したいと思うけど、
今ワンオペで忙しいんでしょ？
忙しくはないんだけどね、なんかでも何なんだろう、一人全然することは変わんないんだよ、ちょっと早くしなきゃいけないぐらいで、全然変わんないんだけどね。で私はまああんまり早起きしない、15分だけ早起きしてるだけ、いつもより。なんかレモンちゃんは7時ぐらいに起きちゃうんだけど、私は7時45分まで寝てるから。
あ、そうなんだ。
一人で遊んでてもらってる。もうちょっと寝てる。やっぱりさ、なんかそれが普通ですよみたいな態度でいると、あっちもなんか気使ってくれるようになる。
あ
もうちょっとね、もうちょっと寝てるから、そこ閉めといてくれるっつって、はーいって言って行っちゃう。
でもそれがね、分かるようになったの、すごい。
すごいよね、人間の成長って。
確かに。今ね、パートナーが出張中という翔ちゃんです。
そう、そんでね、今週の日曜日、みかん狩りに行くの。
いいね。
すごい。
みかん狩り、オレンジじゃなくて。
みかん。
みかんあるの、オーストラリアに？
あるある、普通に。みかんめっちゃ種なしのとか。でもね、当たり外りがすごい多いけど、こっちは。
味的にってこと？
そう、味的に。もう食べてみなきゃわからない感じなんだけど。
それって取り放題なの？
一人1500円渡したら、大きいバケツもらえて、そこに取り放題。で、7家族ぐらいで行く。
おお、多い。
誘い出したらみんなに声かけちゃって、
来
ない来ないって、みんなで行った方が楽しいかなと思って。
そうよ、いいね、遠足だね。
そう、
はい、いいですね。さあ、メッセージいただいています。 こちらは一人ワルツさん、お二人のポッドキャスト聞いています。気になったことを教えてほしいのですが、翔ちゃんがね、少年みたいと言われるとのことでした。この人は男の人、この人は女の人を感じるのはどんな時ですか？で、前の会社の女の同僚の清子さんがあだ名で清と呼ばれていました。理由は言い方です。どんな時計が好みかと聞かれて、時計は時間が分かれば何でもいいと答えていました。清だとね、いただきました。ありがとうございます。ハンサムな女性っているよね。
あ、なんかさ、ハンサムな女性以外でも態度っていうかさ、
うん、
女の人、男っていうよりも女の人らしい人ってすぐ分かるじゃん、
うん、
もうなんか自分が絶対着ないような洋服着てたりとか、うんうん、スカートをとりあえず履いてる人はもう全員女性らしいの、確かしたらなんか
ハードル低く、うん、まあね、でもファッションは大きいよね、
うん、うん、あとなんかマナーをちゃんとしてる人も女性らしく感じる、
うんうん
うん、なんかそれはあるけどな。
なんで自分は少年っぽいって言われると思う？
なんか子供っぽいところはわかるけど、すぐ思ったこと全部言うから、
うん、
子供っぽいなってのはわかるんだけど、少年は多分やっぱ女の子っぽくないからなんじゃないかなって、うん、ね、思うけど。
確かに、ね、イメージだよね、これはね、うん、男らしさ女らしさの、
うん、
うん、でも不思議だなと思う。そこはなんか子供みたいって思う人はいるけど、そこ、うん、やっぱり性別超えて、はあ、少年みたいって思う人あんまりいない。うん、
そうだよね、子供みたい、確かに、うん、子供みたいで女の子っぽい子もいるじゃん。
いるいる、うん、
うん、確かに
表情かな、それで感じるのは。美味しそうなものをすごく美味しそうに食べてる人とか見ると、
ね、確かに、
うん、子供みたいって思ったりする。
確かに感動をなんかこうね、
うん、
パッと ね、
そうだね、
表現する人ね、
うんうんうん、
時差がないね、
うん
うん、そう、時差がない、なんかこう、なんかこう、まあでもちょっとな、私の場合ちょっと多分、うん、か考えてなさすぎなんだけどね。
ねえ、ひとりワルツさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてジャスミンさん、前回についてアンちゃんのマイケル愛がたくさん伝わってきました。そんな中、唐突に微生物の話をするショウちゃん、それでも2人の会話が自然に続いて仲良しだなってほっこりしました。私の LINE のお気に入り絵文字はブスの絵文字2です。これね、送ってくれて、あの LINE のね、スタンプなんですけど、名前がね、うん、ブスの絵文字2って言うんだけど、うん、かわいいね、イラストが、
うん、
インスタグラムでも使えたらいいのになって思っています。それでは次回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
かわいい、絵文字って絵文字だよね、
うん、
あれ、
うん、
かわいい、絵文字、顔文字、
絵文字だね。
ああ、なんかそういうのデザインもできるよね。
できるできる、うん、うん、
なんかそうだね。でもなんか日本仕様じゃない、あのさっきそのジャスミンさんのやつ、
うんうん、
結構外国人が使ってなさそうな
の。確かに
そのさ、ね、日本のなんかその独特なのが面白いんだよね、うん、なんかちょっとさ、
うん、
なんかこうちょっとひねくれてるっていうか、
うんうん、
なんだね、この日本のこの
ニュアンスね、
うん、
うん、こういうシュールなの私も大好き、
うん、
うん、でもね、ちょっとね、うん、人選ぶときあるこれ。
あ、確かに
私も変な絵文字スタンプ大好きだからいっぱい持ってるんだけど、うん、いっぱいというか、まあね、この人にこれ送って大丈夫かなみたいなときあるね、
うん
うん、ちゃんと選んで使ってます。
私一番自分 の、 そのアップルが作ったあれじゃなくて、自分のすごいキャラに合ってるなって思うのはスポンジボブだね。
あ、そうだね。
ああ、よく送る
なんか、いつもスポンジボブ出てくる。
ああ自分のすごいリンクするの、
うん、
存在と、
うんうん、昔から好きだよね、スポンジボブね。
ああ好き、
うん
うん、最近見てないけど、うん、
ここが私と翔ちゃんの差なんですけど、翔ちゃんはスポンジボブ送ってきて、で私アニメ系 の、 あの絵文字はあのリトルマーメイドとか送るんですよちょっとやっぱ違うよね、ニュアンスがね。
うんうん、日本のアニメだったら、
うん、
あれドラえもんの、
うん、
なんか ジャイアン、なんか綺麗なジャイアンをあげますみたいな絵文字超面白い、うん、なんかやっぱシュールなのがいいよね日本
って、ね、いいよね、うん、好き、その笑いのツボ好き、
うん、
続いてヤボさん、前回の、ね、エピソード楽しかったですよ。蜘蛛の糸は意図的に、この面白さは偶然の産物だからこその大笑いでした。そして映画マイケルの IMAX での先行上映でアンヌちゃんと同じ会場で見ていたとは。でも私もなんだかそんな感じがしていたんですよ。で、私は出口に近い座席だったので会場内で探すのではなく早めに会場外に出て、出てくる人たちを20人くらい眺めていましたが、その中にいなかったので帰っちゃいました。そして今週の月曜日に奥さんとも映画マイケルを見てきました。2回目も感動して、初回とは違う感動を味わうことができました。翔ちゃんがまだ見ていなかったらおすすめします。話は変わりますが、お二人さんは AI、チャッピー、ジェミナイ使ったりしますか？私は最近自宅の晩ご飯の提案をしてもらったりしています。例えば鶏むね肉を使った1週間のレシピとか、個人的に胸筋もつけたくて結構バリエーション豊かな提案をしてくれますよ。では次回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
あ、なるほど、使ってる、うん、あんちゃん AI。
チャッピーをたまに使ってる、
うん、私もなんで使ってんの か結構なんか思いついたことを聞いたりとかするときは統計、
うん、
なんかこれじゃあ世界で、離婚、例えば離婚の確率がある国はどこですか、それと GDP の関係はとかいろいろ気になったら、
すご
い、ほうほうほう、なんか金持ちの国、お金持ちの国の問題がなんだろうとか気になっていろいろ、なんかそういうのとかたまに聞いたりとかしてるけど、
うんうん、
ね、
そんな質問したことない、なんだろうな、何を聞いてるかな、見てみようかな、見れるかな、
あ、見れるの、記録、
うん、見れるよ、
あのお金払ってなくても、
払ってなくても、
じゃあ見てみよう、
あ、翻訳によく使ってる、
あ、なるほどね、
ニュアンスがね上手だからね、泥パックの頻度とか聞いて
あと私写真撮ってこれはカビですかとか聞いてる。これ食べられますか。なんかバナナの、はいはい、これ真っ黒、なんかバナナ真っ黒だった。これはバナナブレッドに使えますかみたいな。あ、これはいい感じですみたいな感じで出てきた。
へえ。
そう、とりあえず怖いなんかよくわかんないやつ聞いてるかな。あとなんだろう。バナナの食べ頃確認、うん、
マヌカハニーは喉にいいですかとかどうやって摂取したらいいですかとか、どれぐらいファーストフード頻度で食べたら体に悪いですかとか聞いて
あ、でも同じようなのこと分かる、私も聞いた、うん、なんか例えばハーブティーとかで、
うん、
なんかこれは飲みすぎると、何、あんまりなんかがいっぱい取られすぎちゃうからみたいなことを聞いて、え、のハーブティーで飲みすぎるってどれくらいの量なんですかみたいな、じゃあどれくらい飲んだらトゥーマッチなんですかとか言って聞いて、え、例えば鉄分取りすぎになっちゃうとか言ったら、え、ハーブティーで鉄分取りすぎってすごくないって思って
どんだけ飲んで
どんだけ、そう、鉄分、それでもなんかでも全然なんていうの、曖昧な答えしかくれなくて、
まあそうでしょうね、
そう、なんかグラム数で何グラムなんですかとかすっごい聞いてやったけどね、
答えてくれる、それで、
うん、でも結局答えたけど、なんか結局のなんか答えはハーブティーはで、それがすごく摂取されちゃうことはほとんどないです
って言ってた、うん、ほとんどないでしょ、どんだけっていうか、どんだけ飲んで、なんか葉っぱまで食べてるのみたいな感じ、ね、
そうそうそうそうそう、そんな感じそう、葉っぱとか食べればまた全然違いますみたいな
、うん、あー、そっか
ね、どんな、あとはあれだね、虫見つけたら、
うん、
写真撮ってこれは何ですかって聞いたり、この知らない なんか植物があったら写真撮って聞いたりとか、すごいよね、全部パーって出てくるからね。
うん、ほんと、いやそっかってなるもんね。
うん、
あ、なるほど、そう、うん、そういう感じねみたいな。
うん、
うん、
でもレシピはいいかも、うんうん、
ね、レシピいいね、うん、確かに、
うん、はい、
チャッピーに聞けばいいんだな。
うん、
うん、続いて、三浦ジャパンさん、高速道路でピカチュウと遭遇と思いきや、福岡メーカーひよこまんじゅうと遭遇しました。これね、可愛くて、トラックにね、ひよこまんじゅうがボンってついてるものなんですけど、PR のトラックですね。デカひよこが気になります。お二人は食べたことありますか？あと前回の放送を聞いて、昔映画館でタイタニックをポップコーンを食べながら見ていたところ、お隣のレオ様命みたいな女性から、すいません、ポップコーン食べながら見るのやめてくれませんと注意されました。次回からスルメに変更します。近所の商業施設に飾ってきました、うん、もうすぐ七夕ですねと、竹飾りの写真も送ってくれました。ありがとうございます。
はい、七夕か、はあ、で待って、今の
まずね、
ひよこまんじゅうは食べたことある、はい、あると思うよ多分、うん、それだってさ、うん、結構東京とか横浜らへんのやつでしょ。
あのね、もともと実は福岡なんだよね。
あ、そうなの。
はい、そうなんです。
でもすごいなんかさ、あるよね、
これね、こ
っ
ちの
方で、
あっちの、あ、なんだっけ、あと三浦ジャパンさんがおすすめしてくれたお菓子あるでしょ、うん、覚えてる、
なんとかろう違う、
そう、あの買ってレモンちゃん
にも、あ、レモンちゃんにくれた、
う
ん、
そう、食べさせた、
うんうん、
あれと同じ会社なんだよね。
なんであんなに横浜とか東京で売ってん
の。そうなんだよね、
うん、分かった、ひよこじゃなくてハトだった。
ハトだね、ハトサブレだ、それ。
違う、サブレじゃない、でもまんじゅうだった。
嘘、ハトまんじゅうとか見たことない。
ない、だからやっぱひよこだったんだと。
どっちやねん、うん、
なんか白あんじゃない。
うん、みたいな感じ、うんうん、
だよね、うん、うん、
実はひよこはね、福岡メーカーなんですよ。
これまたチャッピーに聞かなきゃ後で。
うん、ひよこ、そうなんだよね、ひよこ東京でも有名な、
うん、なんか私はてっきり横浜とかのやつだと思ってた。ひよこ
も、あ、東京ひよこもあるんだね。
あ、だから
別物なんだ。え、同じよね。え、
じゃあそっちは食べたことある。東京のはある。どっちがオリジナル？
東京ひよこと違うの？福岡のひよこ。
見た目は？写真見た？
ですね。歴史を今見てるんだけど。どっちがどっちなのかな？あ、元は東京なのかな。福岡に出店って書いてある、進出。
じゃあそれを売れる券をその会社が獲得したのかもね。
うん、でも、
分かった、チロリアンでしょ。
あ、チロリアン、そう、
私すごい今記憶思い出した。
よく出てきたね。
でしょ。あ、これね、脳にめっちゃ大事らしいよ、
うんうんうんうん、
この思い出そうとする作業。
うんうんうん、よく思い出した。
やった。
あ、ごめんなさい、チロリアも違いました、ひよこじゃなかった、チドリアっていうね、会社でした。
あ、よかった、
混ざってた、ごめんなさい。うん、
うん、
ひよこ、ね、私あの実は工場に行ったことがあって、
福岡で、
はい、出来たての食べたことあります。
うん、あったかかった、
うん、ほやほやで、
へえ、
うん、
出来たては
美味しかった。
へえ。あと私そのごなん、そういうのなんていうの、ご当地？
ご当地、うん。
ご当地ので好きなものすごい一個、
うん、
昔すごい衝撃だったのが、
うん、
サーターアンダーギ
ー。なんでなんで？
なんかあのさ。なんかさ、ドーナツだけどドーナツじゃなくて、あんな油ぎっしりでギュッとしてて、
うんうんうん、
いい硬さで、
うん、
なんか全部が美味しくてびっくりした。 冷めても美味しいし、そうなんか持ち歩きも便利だし、
確かに、
うん、すごいよあれ。
ああ
最近食べた？
いや最近食べてないね。
サーターアンダーギーすごいと思う。
へえ、東京ひよこ、福岡ひよこ両方ありますね。だから進出したのが福岡だったのかな、
うん、
へえ。
そんで東京どうだった？
あ、東京楽しかったんですけど、その前に、うん、
ひよこの話まだ。
ポップコーン食べながら見るのやめてくれませんか？ちょっと本当いただけないね。
だってさ、ポップコーンはさ映画館で食べるものでしょ。
そうだよ、
うん、
何それ
ね、
うん。これ結構番組でもメッセージもらったことあるんだけど、それはポップコーンじゃなくてね、ライブを見に行った時に、
うん、
盛り上がって立ったら、
うん、
後ろの人が立たないでくださいって言ってきた、うんうんうん、立つと見えないからって言って、うんうん、席があるところでね、
うんうん、
でそれはどう思いますかみたいな、
うん、
でもそれ言われることでやっぱりなんかもうテンション下がるじゃん。で自分が立ちたいのに、うん
うん、
すごいなんかちょっと残念な気持ちになりましたみたいな、
うん、
でも
そうだ、ね、
まあ、もちろん立てない人とかもいるだろうから、
うん
うん、全員が、ね、その理由があったらね、その前の人もちょっと違うかもしれないけど、うん、まあ、ただただ見えないからっていう人ももちろんいるから、立ちたくないからさ、うん、
うんね、そこのルールってさ、だってさ、
難
しい、ちゃんと知ってないじゃん、
うん、
なんか立ちたくない人席作ってあげればいい、
ね、そうだよね、うん、それが一番親切だよね、
う
ん、
でそこの人たちは絶対立っちゃダメですよっていう、ここ立っちゃいけない席だったっていうさ、うん、ルールの下で言ったらみんなさ、
うん、
ルール守るじゃん、
聞くと思う。あとそういうところで変われるところがあるというね、
うん、そうだね、
うん、ちょっと変わってもらっていいですかみたいな、
うん、そんでそこ以外の席はもう、あ、うん、なんていうの、あの喫煙のところと一緒の感じよ、
うんうん、禁煙喫煙みたいな、
そう、
うん、
もう絶対禁煙じゃないからしょうがないよねみたいな、
うんうんうん、
どっちに転ぶか分かんないよねみたいな、
うん
うん、
いやでもポップコーンは食べていいよ、うん、
その逆にスルメの方が嫌だよね。
逆にスルメの方が嫌かも匂い的にはそんな気になっちゃったのかな、音が、
ね、
うん、
でも結構前だよねタイタニック、
だいぶ前
で、中学校の時で
ね、
うん、だって
30年
くらい、プリクラそのあのミクちゃんと見に行って、
うん、
あの中学の時仲良くで、なんかあの見に渋谷に見に行ったんだ、
うんうん、
で見に行った後にそのパンフレットみたいのを買って、
うん、
それをあの持ってプリクラ撮った思い出がある
もん。あーすごい、
うん、
細かい思い出、
うん、ミクちゃんもディカプリオ好きやったからちょっとライバルだったけどね。
あ2人ともねいやみんな好きだったよねあの時間、
なんかさ好きだ
あの時期、うん、
好きだったといえば最近さ、なんか知ら、私は知らなかった、多分皆さんは聞いてご存知かもしれないんだけど、
うん、
なんかキュンとしたのがさ、ビリーアイリッシュさん、
はい、
うん、私あんま全然聞かないから分かんないんだけど、
うん、
あの子がなんかジャスティン・ビーバー大好きだったんだって、はいはいはい、
こうキャラね、うん、
なんかさ違う、13歳、なんか十何歳の時のビデオが見た、
うんうん、見たことある、
うん、なんかもうジャスティン好きすぎて、
うん、
なんかこう他の人と付き合えるかわからないみたいな、
うんうんうんうん、
なんか付き合っちゃったら絶対比べちゃうしみたいな、
うん、
なんか他の人をジャスティンほど愛せるかわからないみたいな、可愛いティーンエイジャーの時のさ、
うんうん、
ビデオを見て、そんでなんかデビューしてさ有名になって、でも結構しばらくずっと会ったことないって言っててさ、
うんうん、
で会ったじゃん、
うん、
ね、そんな好きだった人に会って、しかも今は電話かければいつでも出てくれるっていうことがクレイジーって言っててさ、
うんうんうんうん、
なんかさその気持ちさ、もうさなんかファンになったことある人だったらさ、
うん、
もう夢じゃん
夢だよ、うん、
ね、なんかさすごいなんか嫉妬とかなしにもう本当に可愛いっていうか、よかったねって思ったっていうか、あとすごい思ったのが、なんで人間ってこんなになんか例えば私がジェイコブ超好きじゃん、
うん、
なんか絶対無理ってなんで思わないんだろうそこ
わかる。
わかる。
どこ目線みたいな。なっちゃうんだよね、好きになると。
どうぞ、そうそう、可能性的に。そう、もうさ、うん、ありえない数字なのに、うん、なんかさ、でもやっぱりもしかしたらっていうところをさ夢見るわけじゃん、みんな、
うんうんうん、
すげえな人間、どこまでなんか楽観的なポジティブなんだろうってすごい思って
確かに、
うん、そのちょっとの可能性を絶対捨てない人間って素晴らしいなって思った、うん、そこが夢を見るっていうことなのかなって。
確かに想像力が豊かだよね、うん、そういう意味ではね、
うん、
いけるかもしれない。
そう、いけるかも。私いつも思ってたからね、本当に
言ってた、ね、
真剣に思ってたからさ、
うんうん、
そう。でも思ってるんだけど、もう結構年取ってくるとさ、テイラーとかもさ、
うん、
まああったけど、なんかこう、もう冷めてるじゃん、もうその時点、うん、あった時点では時差がありすぎて、
うんうんうん、
大好きだった時になってるわけじゃないからさ、
うんうんうん、
なんかそういう、
でもさ、絶頂に大好きな時にあったらさ、うん、普通でいられるかな、
うん、本当だよね。ビリーちゃんはさ、どんな感じだったんだろうね、あった時。
いや、もう腰抜かしてたよ。
でもその時もさ、恋愛対象として見てたのか、うん、でも結婚してたじゃんね、ジャスティンね。
そうだね。
でもさ、
う
ん、結婚しててもやっぱありえるって思うんだよね、人間って。そこすごいさ、ずぶといよね。
うんうん。は
あ、
やっぱりいや、今年のコーチャラでも、うん、それが可愛かったのが、うん、ジャスティンの奥さんが、
うん、
行っといでみたいな感じで、ビリーをこう押し出して、うんうん、で、うん、ジャスティンが彼女をステージに上げて、その、うん、多分、ビリーが、一番彼のこと好きだったぐらいの時期の曲を彼女をハグしながら歌ったんね。でもそのステージに登った時のビリーが、うん、人間って本当に好きな人を前にした時とか、うん、本当にたまげた時って、
うん、
マジで腰抜かすんだと思って、もう腰から彼女がね、うん、もう崩れ落ちたわけ、うわーみたいな、うん、そう。でそれをジャスティンがこうまた上げて、うん、立ち上がらせてあげてさ、
うん、
やっぱりね、ビリー・アイリッシュ、しかも初めて別に会ったわけではないじゃん、もう友達っていうところにいても、うん、これくらい腰抜かすんだと思って、
うん、
かわいいなと思って
ね、うん、
いいシーンだったよ。だから
やっぱりそう、うん、は私はビリーではないけど、でもジェイコブの夢も捨てない方がいいよね
何なのその夢は、何が
分かんない、なんか
会うのが夢なの、それとも
分かんない、
結婚したいの、
なんかね、違う、結婚したいとかじゃないね、なんだろうな、友達になりたいでもないな、何なんだろうね、ただつながりたいなのかな、分かんないけど、だからでも思ったのが、その時間経ってからもうそのちょっと冷めた、そういう恋愛対象ではない時に会った、うん、会うっていうことを経験して、あ、やっぱりなんかこの好きっていう気持ちって本当に過ぎ去っていくものだから、
うんうん、
ずっと同じ熱量でさ、まあ、いるけどね、私の友達ずっと好きだった人とか、
うん、
何ジャニーズのとかね、
はいはい、う
ん、ああすごい人はみんないるけど、私はそんな続かないタイプだから、
うん、
だからそれも分かってるから、なんかこういつかこの熱がちょっとちょうどいい感じでどうでもよくなった時ぐらいに会うのかなみたいな感じはしてる。
それぐらいのタイミングでね、うん、
そう、そのなんか
巡ってくる時あるよね、
うん、そう、執着心ない時、うん、あ、もう絶対会いたい、絶対付き合いたいみたいな、うん、そういうんじゃなくって、
うん、
なんかいい感じのなんか自分の落ち着いたところで、あーみたいな、あ、もう大好きですみたいな、
うん、
普通に伝えても満足みたいな、なんかそういう立ち位置がいいよね。
不思議だよねそれね、
そう、うん、何かをあっちから返してもらいたいとか得たいとかって思ってるとすごいなんかドロドロしてるっていうか、
うんうんうん、
そう、ただ単になんか同じ空間でなんかこうありがとうって伝えたいみたいな、
うんうん
うん、があるね、
そういう時にね、意外とツアーに来たりとかね、どっかでパッタリ会ったりするんだよね。
そうそう、うんうん、そうね、人間ってでも欲深いわって思うわ
なんだろうね、やっぱりさ、うん、好きな人が例えば結婚とかした時とかの落胆ね、うん、
わかる。あんちゃんは最近そのさ、そういうちょっとときめいたセレブみたいな、前に、うん、マツケンじゃなくて誰だっけ、
マツケン写真撮った人
違う、じゃ、コミコンで写真撮った、
あ、トム・ヒドルストン
じゃない、もう一人の方、
マッツ・ミケルセン、
そう、
松見ケルセンはもうあの結婚してるからねずっとね。
でもそれでもほら期待はそういうなんかさ夢見た人って最近いる？
いやでもペドロパスカルもかっこいいな可愛いなって思ってたけど最近ちょっとゲイであることを、
あそうなんだ
が、うんうん、カミングアウトしたわけじゃないけどちょっともオープンにね、うん、それをこう、うん、あの表現しててねあ、
うん、
ゲイだったんだみたいな、
うん、分かるそれ一番でもさでもなんかそれ一番諦めつくじゃん、
うんうん、その時にそっか、うん、無理だって何が無理なのか分かんないから
分かる分かる、うん、何が無理なのか分かんないから
眼中に入らないかみたいな入るつもりだったんか、うん、みたいな
そうそうそうなんかその見た目とかそういうんじゃなくて、うん、もうなんかいるじゃんビビッと来た人ってさ見た目とかじゃなくてつながる人っているじゃん、うん、それを期待するにかけるんだよ
それが一番だよねそのビビッと来るっていうね、うん、そうそうそうあったらビビッと来るんじゃないかみたいな
そう
謎だよねそうそうあれ、う
ん、ビビッとってさ伝説だよね
うん伝説、うん、あの松田聖子だよね
あそうなんだ。
っけうん、
あそうなの、
うん、だった気がする。
ビビットって言葉すごいよね。
うん。うん、
わあ。スパークジョイぐらい以上だよ
ね。ビビットスパークジョイだね。ときめきね。こんまりさんの。
うん。ねえ。ビビットって感じたことある？今まで。
え初めて会った時にってこと？だよね。
うん、なんか、
う
ん。
ビビットってやっぱそれぐらいこう衝動的なものだもんね。なんか一年間ずっと一緒にいてビビットきたじゃないもんね。
そう。多分。
うん、あるかなある
私最初に付き合ったあの日本人の彼、うん、ビビットっていうかやだでもなんかこうちょっと
どうした
なんかキュンってキュンってなったのを覚えてるすごい体が反応してるって思った
あそりゃキュンとなんないと付き合わないでしょ
まあね、うん、そうなんだけど、
うん
うん、なんだろうねビビッね、絶対こうだみたいなビビッとってあんまり人に対してはないかな物事その何を次にするかどこに行くかそのいろいろ国行ったりとかしてるから、はいはい、なんとなく、うん、でもそういう時ってなんかそうねいろんな方法あるけどそういう感じかななんかビビッと
その恋愛に対してそこまで一目でみたいなの感じたことないまあそのなんて言うんだろう、
うん、
好みだなとかこの人かっこいいなみたいなのはあるけど、
うんうん、
なんか会った時に、うん、みたいなのはないかも、
うん、最近いた私の知り合いでいた
嘘
その旦那さんに会った時に、うん、この人と絶対結婚するって思ってあの4ヶ月後にプロポーズされてもうあの10ヶ月後に結婚してたって
言って
た
すごい
でもすぐ子供をそう妊娠してみたいな
あるんだね
ね、えなんかちょっとさ、
うん、
そう聞くとさ経験してみ たくなるじゃん、
うんうんうん、
ビビッとね皆さんはビビッとってあるのかなって
あるのかな、はい、ぜひそんな経験あったら教えてください、
う
ん、
教えてください、
うん、でも会ってすぐあ私この人のこと好きだなっていうのはある、うん、あの恋愛だけじゃなくて、
うん、
え
私は基本 みんな好きだからなんかもうか、
う
ん、
あこの人とは合うなとかうわこの人すごい好きだなみたいなのはある
へ
すぐ友達になれそうだなとか
、
うん、でもそれってさ普通だよね、うん、
まあね、うん、
人の相性だから
そうだね
なんかそんな衝撃的にビビッときたことはないね、
ねビビッと探し、
うん、いやでも、
ね
うん、最近、はい、あの、うん、好きな人人というか好きな動物に会えたんですよね、
うん、
あの東京に行った時に、まあ、一番の目的はジャネット・ジャクソンのライブに行ったんだけど、
うん、
それ以外の時間に何をしようってなった時に上野が私すごく好き で友達が福岡からもライブ見に一緒に来てくれたから、
うんうん、
じゃあ上野を探索しようと、
うん
でいろいろできることはあるんだけど上野動物園に私行ったことがなくて、まあ、小さい頃はあるかもしれないけど、うん、覚えてる範囲で行ったことがなくてで、うん、上野動物園には私が一番生で見てみたい、
うん、
ハシビロコウという鳥がいるんですよね、
うんうん、
で友達にお願いしてついてきてもらった
ん、うん
ね、こう園内広いからさどこにいるのかなってこう探してね、
うん、
でこっちだって言って、
うん、
で、うん、あそこにいると思った時にまるで私あの子供のように走り出したよね、うん、みたいな、
うん、
あそこにいるばみたいな、
うん、
ね、ハシビロコウってね動かない鳥なんですよ、
うん、
頭が結構大きくて、
なんかさ、くちばしが大きい巨大なアーモンドみたいな、
そうそうそうそう、
うん、
ね、英語だとシューベルっていうんだけど、それがなんでかっていうと、うん、その靴みたいなくちばしっていう意味でシュービルっていうんだって、うん、確かにそうなん、あの先端がクイって曲がってて、うん、ちっちゃく、でそれであの魚をねこう、
うん、
あのギッてこう掴むんだけど、
普段はアマゾンとかにいるのかな、
そうそうそう、アフリカだったかな、うん、調べたんです、ちょっと待ってください、うん、シビロコウはですね、そうね、アフリカ中東部で水の近くにいるんだって、沼とかね、
うん、
で、あの魚が近くまで来るのをずっと立って待ってる、
うんうん、
だから動かない、ね、あんまりね、
うん、
そうそうね、私
だって早く動けないもんね、大きすぎて、
大きいからそう、
うん、
ね、あの初めてこのね鳥の存在を知った時に、なんでこの長い進化の中でこういう形になったんだろうと思って、
うん、
あんなに頭大きくてさ、で顔は何とも言えずキリッとしててね、
うん、
で、あの羽広げるともう2メートルぐらい、2メートルぐらいになるんね、うん、だいたい大きさ的に110センチから100、大きくて50センチぐらいまでなるんだって、うん、大きいじゃんどう考えてもさ、
うん、
そんな鳥がいるんだっていうこと でずっと見てみたかったの、うん、この目で、ただ、うん、あの鳥かごが大きいから見えない時もあるわけよね、うん、遠くに入っちゃったり隠れたりとかしてると、うんうん、それがなんともう、あの柵のすごい一番近いとこに立っててね、
うん、待っててくれたんだね、
待っててくれたんだって思いたい、で、でもね初めあの、ま、そこにいたんだけど背中向けてこっち見てなかったの、ね、こっち見てないみたいな、これ動かない鳥だから全然動かないで背中で終わったらちょっと寂しいなと思いつつ、うん、そしたらね、うん、ゆっくりこっち見てね、
うん、
でなんかかゆかったのかな、なんかすごいね、あの体かき出してカッカッカッて、
うん
うん、でカッカッカッて書いた後にあの、うん、同じ定位置にスッて戻って
、うん、
でそれ見れただけでさ、
うん、
もう感動してね、
うん、
私にも
こっち向いてくれた、
うん、向いてくれたの、
うん、
で近くで結構見れて、
うん、
で目がね青いの、
うん、
すごい綺麗なブルーしててね、で、うん、あの頭の後ろの羽の生え方がなんか寝癖みたいにさ、
うんうんうん、
ピンってこう、ね、うん、後ろに伸びてて、うん、それもわかんない、なんでこんな髪型になったんだろうみたいなさ、
うんうん、
で羽もすごい綺麗で大きい羽がねこうバーってついててさ、うん、であの足はなんかすごい指が長くて、
うん、
ギャーってこうなんていうんだろう、大きいものつかめそうな感じ、恐竜みたいなの近くで見るとさ、
うんうんうん、
で目つぶった時のなんかまぶたの感じとかもなんか岩みたいなのなんかゴツゴツしてて、
うん
うん、美しいと思って
ね、ある意味ちょっとさ、
うん、
自分の生活とかけ離れてすぎた存在でさ、うん、なんか身近にいない存在だからさ、エイリアン見てるみたいなね、
そうなの、
うん、わかる、ハッとするっていうか、
あ、
こんななんか自分とかけ離れた存在がこの地球で普通に生きてるんだみたいなさ、
そう、
ね、
感動した、しかもねあの、うん、ハシビロコウって小さい頃目黄色いんだけど、
うん、
大きくなると青くなるんだって、
ね、
すごくない、目の色変わる
赤ちゃんも結構変わんない、外国の子のね、
うん、変わんない、
そう、え、変わるよ、
え、なに、あ、
赤ちゃん、外国の子の、そう、人間、人間、人間、あ、そう、あ、猫もさ、最初生まれた時、子猫みんな青なんだよ。
え、そうなの？
そう。
で、変わるの？
ね、嘘じゃなければ、うん、そう。
そうなんだ。変わってくるんです。目が、目の色変わる。
なんで変わるんだろうね。
なんでだろうね。確かに、うん、言われてみればそうだ。目の色変わる子いるわ。うん、なんでだろうね。
うん、でもなんかその生態系って本当に面白くて、
うん、
なんか最近感動したやつはなんかね、あの前も言ったけど、デバ、名前がデバ、デッパ、デバ裸ネズミみたいな、
うん、
毛がないやつ調べてみ
て、はいはいはい、
うん、その本当にデッパそのまんまだよ、デッパで裸なネズミでアフリカに住んでんだって、
うん、
穴掘ってね、モグラみたいな感じで、
ほほ、
そんでなんかすごいんだよ、クイーンがいて、あの、うん、ほんとアリみたいな感じ生活が、うん、でクイーンがあと赤ちゃん作って、
うん、
働き出っ歯みたいなさ感じでさ、
うん、
そのなんだろう、
働き出っ歯ってなんよ、
わかんないけどさ、なんて呼べばいいのか、
うん、
そう、なんかその子たちがさ、
ね、裸デバネズミ、うん、
反対 だ裸デバネズミ、うん、すごい面白いの、
群れでね、
ほう、そう、そんでなんかあの例えば仕事はね、なんか赤ちゃん生まれるじゃん、
はいはい、
赤ちゃんをあとなんていうの、温めるっていうか、ほんとみんなでギューって、
うん、
なんていうの、みんなでギューって大人のその出っ歯たちがみんな並んで、うん、床カーペットになって赤ちゃんのために、
うん、
動かずに、
うん、
ただ温める係とか、うん、一生だからずっとじーっとしてんだよ、
ね、
うん、とか、そう、なんかね、か感動したよ聞いてて、で、ね、その子たちがさ、あれなんだよ、あの年取らない、
はいはい、今、
うん、それ今研究が、そう、研究がそれでね、
すごいね、一般的なマウスの寿命がおよそ 2,3 年にあるの、で、うん、あるのに対し、うん、裸デバネズミは30年以上生きるんだって、
うん、ね、しかも30年生きるまでにあの衰えないんだよ、普通さ年取っていくとさ、
老化しにくく、がんに極めてなりにくい特徴を持っています、
すごいよね、それでも寿命はあるの、だから元気にコロッと死ぬらしい、
すごいね
すごいよね、そうだからさ、体の機能が全部いいからイコール死なないとかじゃないんだなとか思って、
うん、
ね、すごいね、
だから、うん、
みんなも調べてみて、かわいい、
本当に裸なんだね、ツルツルなんだね、
謎じゃない、それがさ、あんな太陽きついアメリカにいるんだよ、
アメリカに、でも地下に生息する、うん、だから、
うん、
掘って
その出っ歯で掘ってさ、頑張って、う
ん、地下トンネルで暮らすんの、
でも痛そうじゃん、あんな毛もないのにさ、ね、
酸欠状態や痛みに対する耐性が非常に高いです、
へえ、
へえ、
すごいよね、あとパンダも不思議じゃない、
うん、なんであの模様なんか、なんかさ、
模様っていうか、あんなになんか弱い生態系がさ、
うん、
わかる、なんかあんなハラハローみたいなさなんかコロンコロンみたいなさ、うん、なんかいつもコロコロしてんじゃん、
うん、
なんか笹だけ食べてますみたいな、
うん、
なんかだって他の動物殺して食べたりしないじゃん、
うん、
なんかあんなに武、なんていうの、武用人じゃなくて武、なんかこう
無防備、
無防備、うんうん、で生きてるのがすごいなと思って、
確かに、
うん、
パンダの天敵っているのかな、野生の中では、ね、
いるんじゃない、クマとかさ、絶対クマに勝てなそうじゃん、
パンダ食べる動物いるのかな、
しかもさ、あの色もさ、おかしいもんね、やっぱ、
うん、おかしいよね、
自然界でさ目立っちゃうじゃん、
おお、
うん、ここいますって言ってるもんね、
お
うん、すごい不思議、かわいいけど、
確かに、
うん、
あ、でも野生のジャイアントパンダの成獣には自然界に天敵となる動物はほとんどいません、だって、
なんで勝てるってこと、強いのじゃ、
だけど体の小さい子供のパンダはヒョウやドール、野生の犬などに襲われる危険があります、
大人はじゃあヒョウダメなんだね、勝てんだね、ヒョウ、すごいね、
へー、強いんだよきっと非常に強い噛む力を持っているため他の動物から襲われることは基本的にありません、だって、
へえ、そうなんだ、やっぱ笹をバリバリやるぐらいだから
そうだね、
すごいね、
あと木登りができるからに逃げられたりするって、
おお、なるほどね、
ほえ、意外と強いんだ生態系
のねえ
あのね、はーいみたいな、コロンコロン、
本当にコロンコロン、そう、
翔ちゃんの言葉を借りてあんな感じなのにね、
みんな面白いね、
面白い、いや、みんなこの地球に生きてるってすごいね、
うん
うん、
ごめんごめん、そんでジャネットどうぞ、
もうジャネットいいわ十分十分、もう、
ね、楽しんだっていうことでね、
楽しみました、はい、うん、最高でした、
あのいろんなさ、
うん、
あの昔の曲も歌ってくれたん
ですか、歌ったよ、もう、
何の曲が一番感動した？
今回はまあ、今回はというかライブの定番なんだけど、
うん、
アンコールでよく Together Again を歌うね。
ああ、いいよね、あの歌ね、うん、
あの歌最後に来るとね、すごくね幸せな気持ちになる。
わかる、あの歌なんかすごい幸せになる、うん、あれ入ってるよね、
うんうんう
ん、なんか悲しい歌じゃん、ちょっと。
そうね、あの天国に行ってしまった人に対してまた会えるよねっていう歌じゃん、
うん
うんうん、で今回はその Together Again を歌った時にバックに、うん、あのもう亡くなった自分の家族の写真、マイケルも含めてマイケルとティートとお父さんのジョセフの写真を出してたの、
うん、
でそれはね今まで多分したことなくて、
うん、
でそれがまた今回ちょうどマイケルの映画の公開、日本公開の時にジャネットも来たわけ、
うん、
合わせたのかよく分かんないけどね、
うん、
でも今回は特に日本のファンに喜んでもらいたいっていう企画をいっぱいやってて、日本のアーティストとコラボしたりとか、
うん、
あの一緒に踊れるダンサーのオーディションをしたりとか、
うん、
でそのダンサーと一緒にリズムネーションを踊ってたね、
うん、
でリズムネーションも曲としては結構社会的な歌なんだけど、でも、うん、改めてリズムネーションの歌詞を聞いてると素晴らしい。 We are a part of a rhythm nation、 新しいジェネレーションなんだと、ね、うん、こう音楽を通してつながることができるんだ、声を上げていこうっていう歌を、うん、あの日本のそういう、ね、ダンサーを入れて一緒に踊って歌ってる、うん、彼女は生で歌うから踊っててもね、
うん、
でも歌もやっぱ上手、当たり前だけどさ、あんな激しく踊っててね、60歳なの、うん、ジャネットって。
なんかでもさ、歌い方もさすごいさ、うん、優しいじゃん。
そう、でも、うん、あの優しさを保つのって結構大変じゃん。
すごいよね、うん、うん、分かる。
それが彼女のスタイルだったとしても、あれを安定させて歌うの結構、うん、あのなんて言うんだろう、体力がいると思うね、
うん、
ソフトだからこそ、
うん、
そのもうめちゃくちゃパワフルでね、感動したので、最後に終わっちゃうと寂しいじゃん、うん、いいライブってさ、うん、もう終わっちゃうって、
うん、
次、ま、ジャネットに会えるのいつか分かんないみたいな、
うん、
でも Together Again で終わるとね、なんか、
うん、
また会えるねって気持ちで終わるのがね、
うん、分かるよ、うん、今世じゃなくてもね、
今世じゃなくても、うん、うん、
へー、ね、トゥゲザーアゲンのさ、うん、あのビデオだっけ、ジャネット飛行機の上で踊んない、
は
い
は
い、
それはね、ランナーウェイ。
あ、本当、
違う歌なんです。
そっち、
うん、
あ、それかマイケルも踊ってた、飛行機の上で。
え、
マイケル踊ってない、飛行機の上で。
飛行機の上ではないと思う、うん、
本当、飛行機の上で踊ってる、どっちか、
ジャネットか、ジャネットは踊ってる、
ランナーウェイ
っていう曲で、うん、
なんかそれを見た時に、あの私飛行機怖いじゃん、
うん、
だからいつもなんか飛行機怖いなって思って、前の日とかに、前の日っていうか乗ってる時とかもそうだけど、なんかジャネットが飛行機の上で踊ってるのをイメージして、
うん、
大丈夫やでみたいな、
怖くないよみたいな、
怖くない、私踊ってるしみたいな、
羽の上でヘイヘイみた
いな、そうそうそうそういうのを、
それで落ち着かせてるの、
そう落ち着かせてた、しばらくそうやってたわって思い出した、
うん、
ね、
あのミュージックビデオも好きだった。世界を旅するね、なんかあのね、うん、飛行航空会社のなんかテーマソングだったんだよね、あれ、
うん、
だから、
うん、だから飛行機の上で踊られたんですね。
そうそうそうなんです、はいはい、うん、いやでも本当にもう永遠に憧れの女性です、彼女は
ね。60何歳、
60歳、
60歳ぴったり、
うん、
まあ、じゃあ目指そう、
うん、あんなに可愛くて、
うん、
エレガントでセクシーで、
うん、
誠実で優しくて、
うん、
あんな人も本当にいない。
本当？
いないよ、ジャネットみたいな人。
へえ、ではさっき言ってた好きみたいなあれだね、なんか恋愛じゃないけど、
うん、
そのなんかもう大好きっていう、
大好き
ね、
あのまあね、とはいえ、まあ、大好きなものいっぱいあるんだけど、でも、うん、なんかもう、うん、ジャネットは本当にライブに行くと毎回、うん、私はあなたを愛してますって気持ちになる、
うん、なんかあなたが存在、この同じ地球に同じ時期に存在してくれてることがなんかすごい、
そうそう、ありがとう、来てくれてありがとう、あなたに出会えてよかったってね、すごいね思うの。 あなたの音楽に会えてよかったじゃない、あなたがいてくれてよかったって気持ちになるの、私は彼女に対して。
うんうんうんうん、分かる、分かる、うん、そうなんだよね。それってさ、アーティストの人からさどう思うんだろうね。なんかさ、たとあのまあジャネットは女の人だからだけど、例えば男の人のアーティストでね、例えばジェイコブがさ、うん、あのまた出てくるけど
毎回出てくるね、
なんかもうさ、音楽もちろん音楽が好きなんだけど、うん、でもやっぱりジェイコブ自体も素晴らしい人だから大好きなわけじゃん、うんうん、なんかさ、そのあなたが好きですみたいな風に言われるとさ、
え、嬉しいよ、
嬉しいかな、うん、でも知らないじゃん実際。
いやでもあなたが好きです、結婚してくださいはおかしいけど、うん、あなたが好きですは嬉しいよ、
うん、そっか。
特にアーティストなんてさ、自分の魂をさね、うん、表現してるわけだから、うんうん、
なるほどね、
うん、嬉しいと思うよ、
嬉しいと思う。じゃあ言っとくわ、次会ったら、うん、ジェイコ
ブ。私も言われるよ、リスナーさんにたまに、
アンナが好きですって、うん、
アンナが好きですってめっちゃ嬉しいよ、うん、
まあ、でも確かに分かる分かる、うん、うんうん、そうだね、
めっちゃ嬉しい、本当ですか、うん、みたいな
あなた私の何をご存知
ですか。いやいや、そこまで思わない思わない、
あ、本
当、うん、ね、いや、もちろんあなたの知らない私もいますよとは思うけれども、うんうん、だけどその、うん、その中で私をこう、うん、ね、あの人として近くに感じてくれてるのがすごい嬉しい。
ビリーちゃんがさ、ジャスティンのことを思ってたみたいにさ、うん、こうなんか、うん、何なんだろうね、このさ、本当に知ってる人じゃない憧れで好きになるっていう感情。
いやでも好きになれるのがすごいよね、だって、うん、あっちからは見えてないわけじゃん、こっちが。でもこっちがやっぱそれだけ近く理解してるって気持ちになれるってすごいよね。
これってもう世界中で起こってる現象じゃ、うん、特にティーエージャーの中で、
うんうん、強いよね、ティーネージャー、
すごいよね、みんなもう泣き崩れるぐらい好きや、うんね、うんうん、誰かのこと、うん、そういう経験絶対あるじゃん、
あるある、
特に女子、
うんうん、
ね、
あのでもあれを経てだよね、楽しいよ ね、あの今やっぱりその推し活とか推しがいるってさ、もうなんか社会現象になって定着してきてるけど、うん、あの気持ちがねあったらもう本当に人生張りが違う。
だってジェイコブいる、でもさ、切なくなんない。
でもジェイコブいてくれた方が人生楽しいでしょ。
楽しい、楽しい。今の大人になった私からしたらそう思うんだけど、うん、そこまでの
ティーンの時はね、一緒になりたいみたいな気持ちがあるからね。
そう、テイラーの時はもう切なすぎたわ
皆さん、テイラーハンソンですからね、これハンソン3兄弟の次男坊です、はい、
そう、うん、なんかだってさ、同じ世界にいるけど、
しかもね、年も同じだったからね、
そう、うん、アメリカで全然違うじゃんとかさ、なんか、うん、もう切ない。あんちゃんもそう思ってたでしょ。
思ってた、うん、
ね
思ってた、
思ってたね、うん、あの気持ちだから、あのビリーちゃんも同じような多分感じだったんじゃん、うん、
ねえ、私もだって
もう好きすぎてって、そう、
テイラー以外の人と付き合えるんだろうか、ね、
同じだよね、そう
思ってたよ、うん、
運命の人だと思ってたよね、ビビビッとね、
思ってた、うん、
あのビビビほど、
あ、じゃあそうだね、テイラーにはめっちゃビビビってきた
ね、
なんだこの人、ね、みたいな、
うん、
なんて美しいんだろう、ね、みたいな、
うん、ね、ビビビだよね。でも今は思わないけどね、
今は思わないね
ね、そこがなんか人間ちょっと切ないとこもあるよね。
でもそれがいいんだよ、きっと自分もね、うん、まあ、ね、成長してさ、
若かりしのね、
え、だって今そういう人もきっといると思うけどね、でも、うん、今もあの熱量で好きで、うん、自分も彼も40代になってどうして一緒になれないんだろうって思ってたら、うん、結構悲しいと思うよ。
あれでしょ、ユニー言われるストーカー
って。そうだねそういうことだよね、
うんうん、そういう、そうだよね、そういうイマジネーションがすごい豊かな人がやっぱりそう、うん、
自分の人生生きなきゃやっぱりね、
うん、ね、なんか私結局最後はなんか、まあ運命だったらいつか会うでしょって思っちゃう、うん、そこでもう完結する
運命に委ねるタイプね、
委ねる、そうそう、委ねる、そうそ
う
そう、そうそう、うん、もうだから
でもね、あれだけど熱量で好きになった人に2人、私も翔ちゃんも何かしらつながれたってすごいよね、うん、そう考えると。
そうだよね、だ
ビリー・アイリッシュじゃん、うん、だってそして私たちも
、うん、まあ、あの携帯かけれないけどね、うん、
かけれないけど、
うん、確かに たまに想像する。私もジェイコブにすぐにメールとかできるってどういう感じなんだろうとか
なんでメールすんの。
そう、それ思った。私話すことないって思った。
そういうことなんだよね。そういうこと、
う
ん、
そう、そういうことなの。そうそうそう、うん、なんかそう本当話すことないなって、うんうん、
だからねこれぐらいの距離が一番楽しいんですよ。
そうなんだよね、うん、そう、うん、よかった、ちょっと元気になった。
え、そんなそこまで思ってたの。
え、違う違う、そのなんか、うん、そのビリーちゃんのビリーちゃんのそれを見て、あ、うん、ビリーちゃんでもあんなに有名でね、うん、成功した子でも、うん、同じようなやっぱり気持ちになるって、なるよ、なって思い出させてくれたの、その昔の、
うん、かわいいよね、私も嬉しくなる、うん、あの姿
ね、うん、うん、素敵。みんなもどんな人に
ビビッとき
て、ね、ビビッときて、そう、あの希望を抱いてたのかね。
あ、知りたい。あ、教えてください、
ね、教えてください。
はい、今後もメッセージお待ちしています。 SNS、E メールなどで送ってください。このポッドキャストはスタンド FM、Apple Podcast、Spotify で視聴が可能です。インスタグラムと X のアカウントでも情報を発信しています。もしよかったらフォローをよろしくお願いします。それではまた来週も聞いてくださいね。
バイバイ
バイ。